個人質問、議員の質問と市の回答、2日間11人の個人質問、税金の使い道は、八尾市の課題って何なの、市のサービス何が変わるの。日本共産党越智妙子、奨学金の返済、補助金等の支援を。問い、物価高騰が暮らしを襲い子どもたちを苦しめている。大学に通う2人に1人が奨学金を利用し、その額は4年間で1人当たり平均300万円にも達している。その返済が結婚や子育てなど若者の生活設計の重荷になっている。誰もが大学等に安心して通えるよう、奨学金返済に本市が補助金を出すなどの支援が必要ではないか。答え、本市独自の補助制度を設けることは新たな財源が必要なことから困難である。大学等の奨学金制度の拡充については引き続き国や府に要望していく。問い、子どもたちが安心して医療を受けられるように18歳までの子ども医療費の窓口の支払額をゼロにするべきではないか。答え、無料化を行うには必要となる財源の安定的な確保のほか、府内の医療機関との調整などさまざまな課題があり、慎重に検討する必要がある。日本共産党田中優子、ジェンダーの視点で女性の尊厳の保障を。問い、八尾市において第二次世界大戦後、当時の対象飛行場に米軍が駐留したことによる売春や性暴力があった実態について、ジェンダーの視点で記録し、女性支援法に生かすべきではないか。答え、性売買、性暴力の問題についてはジェンダーの視点で捉える必要があり、さまざまな文献等を確認しながら、指摘された内容も含め新たな発見等がある場合、今後の市史編纂に反映していく。八尾保守の会松田則之、大規模災害に備えて地域の防災力向上を。問い、災害発生時に共助の基礎となる町会において加入者の高齢化や加入率の低下が見られるが、共助を強化するために市としてどのような対策をするのか。答え、地域活動の基盤となる町会の共助における役割は大きく、より多くの現役世代が参加できるように町会活動の内容や運営方法を見直していくことが重要と考えている。問い、深刻化する若年世代の引きこもり対策について市の取り組み内容とその成果は。答え、臨床心理士等の対面による相談窓口の設置により、相談件数が大幅に増加し、関係機関との連携による支援も充実してきている。その他の質問項目、災害時の職員体制について、市内介護事業者との連携について、庁舎内での特定政党機関士の集金勧誘の是正について、大阪維新の会坂本直之、給食費の無償化継続のための予算は。問い、給食費の無償化は本来国において対応すべきだが、現時点では対応していない。小中学校の無償化を継続するためにどの程度の予算が必要なのか、また中期財政見通しはどうなっているのか。答え、小学校で約6億5000万円、中学校で約3億5000万円、合計で年間約10億円が必要と見込んでいる。単年度で17億円程度財源が不足する見通しとなっており、それを埋めるために財政調整基金等を充てていくが、基金残高が約60億円を目指す計画を立てている。問い、市長マニフェストを安定的に実行継続するにはいくらの財源が必要なのか。答え、給食費無償化や他のマニフェスト項目も含めると概算ではあるが、年間約15億円を超える財源が必要と考えている。その他の質問項目、ふるさと納税について、近鉄線の連続立体交差化について。無所属、露原幸孝、 刑法時の登下校、子どもの安全確保は。問い、起床刑法発表時における児童・生徒の登下校の対応については、細心の注意を払うべきだと考えるがどうか。答え、児童・生徒の安全確保を最優先に、より良い安全対策の視点で関係課と協議を行い、方針の見直しを図っている。問い、安全な登下校について具体的にどのような方針の見直しを図るのか。答え、授業中に警報が発表された場合、防災情報における気象の推移や大和川の氾濫警戒情報、土砂災害警戒区域での避難情報警戒レベルを確認し、下校や待機の判断をするといった見直しを検討している。問い、非常時においても放課後等デイサービスと緊密に連携することは重要と考えるがどうか。答え、デイサービスへの引き渡しは非常時も含め、基本的には保護者からの連絡や利用の有無を確認した上で対応している。大阪維新の会、影山和歌。産前産後のサポート、周知の強化を。問い、妊娠・出産における母体への負荷の軽減を図るため、産後ケア事業は非常に有効である。しかし、事業の周知が不足していると感じるが、どう考えるか。答え、ホームページや子育て応援ブック等に加えて、さまざまなチャンネルを利用した面談においても周知を図っている。利用率は国とほぼ同じであり、現在は必要な方には行き渡っていると考えているが、今後の動向を見ながらキャパシティを増やすように努めていく。問い、産後ケア事業を当事者が利用しやすくなるような工夫は行っているのか。答え、出産後をすぐに利用できるよう、妊娠9ヶ月から申請を受け付けるとともに、施設には育児物品を揃えるなど、当事者が少ない荷物で利用できる配慮をしている。その他の質問項目。子育て支援の所得制限について。ママサポート事業について。八尾の未来を紡ぐ会、吉村拓也。八尾市営住宅の災害対策について。問い。令和5年7月、西郡市営住宅で火災が発生し、住民に大きな混乱が生じた。このような市営住宅における危機事象のマニュアルが必要と考えるがどうか。答え、市営住宅のような大規模団地を対象として、今回の教訓をもとにマニュアルを作っていく必要があると考える。問い、町会加入率が減少しているが、今後町会活動を維持・継続していくための新たな手法とはどのようなものか。答え、自治振興委員会との議論も含め考えていき、町会の活性化や加入率を少しずつでも上げていけるようなガイドラインを作っていきたい。その他の質問項目。八尾市営住宅全体について。新生山中博士。修学旅行での伊勢神宮参詣は。問い、令和4年5年度と修学旅行での伊勢神宮参詣を行っていないとのことだが、他の神社等への参詣の実績は。答え、令和4年度に広島方面へ3校が修学旅行に行き、いずれも宮島へ渡り厳島神社へ行っている。問い、日本の伝統文化をしっかり見てもらうため、伊勢神宮参詣の再開に向けた具体的な行動が必要ではないか。答え、伊勢神宮などの参詣を禁止するような国の通知はないことなどを公聴会等で伝えていくことは可能と考える。問い、公営住宅の在り方について少子高齢化が進む中、建て替えなど単にハードの更新・供給だけをするのではなく、多様化するニーズや課題に対応していくべきではないか。答え、借り上げ公営住宅など民間活用等を含めて時代に応じた整備方法を検討していく必要がある。その他の質問項目。行財政改革について。日本共産党谷沢千佳子。お出かけ応援事業と補聴器購入助成を。問い、 令和5年4月から有尾八尾と市立病院を結ぶバス路線が減便され、午前の便が減り、市民の利便性に課題がある。患者の送迎用マイクロバスやデマンドタクシーの運行などの対応は検討しているのか。答え、バス会社からは24便から8便への提案だったが、2便増やしていただき10便となっている。市民の利便性を向上させるため、費用対効果を見ながら研究していきたい。問い、補聴器購入助成制度について、過去の答弁では制度の必要性は認識しており、高齢者の健康施策全体の中で検討を行っているとのことだった。令和6年4月からの実施が必要と考えるが、現在の状況はどうか。答え、上限額の設定や対象者などにより予算額も変わってくる。継続して事業を行う必要があり、条件等も含めて検討している。その他の質問項目。旧八尾図書館跡地活用事業について。大阪維新の会稲森弘樹。人事給与制度の改革、現状の客観分析を。
問い、職員の期末勤勉手当の年功的役職加算について、現行制度のままでは昇格意欲をそぎ、過大な超過勤務の発生要因にもなることから、見直すべきという考えか。
答え、議員お示しの通りである。問い、一般ゴミの収集に伴う指定給制度導入による超過勤務削減について、令和4年度に導入予定であったが、まだできていない状況か。答え、計画通りには進捗していない。問い、直営ごみ収集の乗車体制見直しについて、市が報告書に掲げる目標が達成できないという状態にならないよう、取り組みを進めるべきと考えるがどうか。答え、場合によっては、2人乗車での収集が可能な部分があるのではないかと課題認識している。可能なところは2人乗車でやっていくという考えで進めていきたい。その他の質問項目。コミュニティ通貨について。公明党、皆方武史。フェーズフリーで災害に備えよ。問い、消防本部新庁舎の建設計画が進められているが、この機会にフェーズフリーの機能を盛り込むべきではないか。答え、機能的な防災拠点となるようにフェーズフリーの導入について調査・研究していく。問い、一定規模の災害備蓄倉庫が必要ではないか。答え、市全体の備蓄倉庫については今後関係部局と協議を図りながら機能的かつ強靭な防災拠点となるよう研究していく。問い、市民や民間企業と協力し、フードドライブの取り組みを進めるとともに、市の災害備蓄品や給食の残差の活用を含めた食品ロス対策を行うべきと考えるがどうか。答え、公民連携の中でフードドライブの仕組み作りができるよう、食品ロス対策について議論・整理していきたい。その他の質問項目。生物多様性について。河内音頭祭りを盛り上げました。令和5年9月10日日曜日、第46回八尾河内音頭祭りが開催され、河内音頭グランプリに八尾市議会議員連として出場しました。今年度の河内音頭グランプリは、ファミリーロード商店街、城西会商店街を会場として行われ、多くの観客でにぎわう中、議員一丸となって踊りを披露し、大いに盛り上げました。八尾市議会×大阪経済法科大学。インターンシップ生を受け入れました。八尾市議会では、大阪経済法科大学と地域連携の覚書を締結しており、同大学の学生をインターンシップ生として受け入れ、約2週間、9月定例会の議会運営や市議会事務局の業務を経験していただきました。学生や若い世代の市議会、政治への関心を高めるため、連携を生かし、今後も様々な取り組みを進めていきます。インターンシップ生からの感想。議会運営に関わる仕事を経験させていただき、 市役所の仕事の幅広さを実感するとともに、直接ではなくともあらゆる形で市民の方のために働いていることを知り、視野が広がりました。今回の経験を将来に役立てられるように頑張っていきたいです。